いや、お久しぶりに嬉しいお手紙届きました、西村さ
ん。ほう
ほ
う、あ、番組にお手紙？
そうです、そうです。
それ嬉しいやつやね。
お久しぶりです。
ね、うんうん、ね、今回はどのような？
あの、とっても嬉しいご報告の内容で。
あ、報告ね。嬉しい報告。
嬉しい報告の内容で、で西村さん宛てにいただいているものですので、うん、はいはい、ぜひ今日はこれ、あの、オープニングの後に読み上げさせていただければと思っております。うん、
いや、最初に嬉しいってだけ聞いたから、なんか物でも送られてきたんかなと思ったけど、物ではないんやね。
報告
の内容が嬉しいってことだね。
そうそう、
なんか最近そういう心のご褒美が喜べるマルちゃんになってるよね。あの、物質的なものじゃなくて、
もともとでございますよ、す私。物は二の次、心が最初、丸山首子をやらせていただいております。はい、それではオープニング参りましょう。
これね、褒め立つの、今日褒めの初期のリスナーやったら、もう絶対首ひねってると思う
ね。そんなことない、
寝違いぐらい首ひねると思うけどね。
皆さん、そんなことないですよね。では、オープニング参りましょう。
はい。
褒めるだけが褒め立つじゃない、はい、
日常の中からダイヤの原石を探し光を当てる、褒める達人的生き方を提案する、今日も褒め立つ。
こんにちは、なっこも褒める褒める達人、褒め立つこと西村孝之です。
こんにちは、褒め立つビギナー、まるっと空気をつかめ MC の丸山久美子です。
この番組はですね、褒め立つって何と褒め立つに興味を持っていただいた方、そして褒め立つ検定は受けた、あるいは褒め立つの講演会研修を受けたんだけども、最近褒め立つご無沙汰だなという方に、褒め立つを楽しくお伝えする、そういう番組です。
はい、西村さん、あの、今回の方は大変お久しぶりですっていう文言から実はお手紙始まってるんですけれども、はいはいはい、褒め立つティーチャーさんという方らしいんですよ。
ということは先生ということかな。
先生なんですかね。
うんうんうん、
内容的にも、うん、学校の先生をされてるような雰囲気を感じております、
はい、うんうんうん、
では読み上げさせていただきますので、
ぜひぜひ、
西村さん、この人かなって思い出してみてください、はい、西村理事長、大変お久しぶりです。で、そして丸ちゃん、はい、はじめまして、うん、西村理事長は私が2016年の褒め立つ検定1級で、私がスピーチを披露した後に理事長の粋な計らいで披露となりました、うん、ある教え子の作文のことを覚えていらっしゃいますかということなんですけど、うん、覚えてますか。
2016年で8年前ね。8年前の褒め立つ検定1級、はいはいはい、だんだん思い出してきました、思い出してきました。
ある教え子の作文というキーワードですね。その件についてのご報告のメールなんです。
はい、
そのある教え子さんはその後、かねてからの夢だった美容師として県内で活躍をしております、
はい、
そして2年ほど前に結婚されたそうです、
うん、
それを電話で伝えてくれた時、あの時先生がテニス部の練習で私たちに伝え続けてくれた、
うん、
ありがとうは魔法の言葉、
うん、
伝えれば伝えるほど人生が豊かになると話してくれたこと、それずっと心に留めて、うん、お店の誰よりもお客様にありがとうをお伝えしているんですよと教えてくれましたということなんですね、
うん、
で、
うんうん、
その生徒さんたちですね、彼女たちとは部活動のみでの関わりでしたが、
うん、
2年間教師に反発し続けた彼女たちが笑顔を取り戻すような関わり方ができましたと、
うんうん、
そうした経験は私の中で大きな原動力となりました。だから私は今でも褒め立つを追求しています。本当にありがとうございます。うん、というお手紙です。
うん、あ、
わかります？わかります？これ。
思い出しました。思い出しました。ものすごい明確に思い出しました。はい、あるね、地方の中学校の先生で、
はい、ええ、
でソフトテニスの顧問をされてて、
はい、
で、まあ、褒め立つを学び始めた頃に顧問になられて、その彼女たちっていうんだけど、それは教え子というか、はい、そのテニス部の部員たちなんだけども、その中の一人のとのエピソードだと思うんですけども、はい、その部員のね、子たちっていうのは結構ね、先生とか学校に対してめちゃめちゃ斜に構えてる子たちで、で、褒め立つティーチャーのこともなかなか信用してくれなかったんだけども、
はい、
そのずっと褒め立つ的なアプローチをその生徒たちにしていくことで、
はい、
彼女たちが卒業するときにとっても素敵な手紙をくれた ということで、それを、あの褒め立つ検定の1級の中ではスピーチがあるんですよね。で3分間スピーチの中で、はい、自分の褒め立つの感動体験をスピーチで話してもらうということがあって、その褒め立つティーチャーさんはその感動体験でその作文のことをあの話してくれたんだけども、あの3分の中ではとてもその作文を読み上げる時間がないので、
なるほど、
だから時間関係なくその3分スピーチが終わってから、じゃあ、はい、今日は特別な対応としてその作文も読んでいただいていいですかっていうので、あの読んでもらったんですよ。
あ、それが理事長の粋な計らいで披露させていただいたある教え子の作文っていうやつですね。
そうそうそう、それがとってもね感動的な作文を書いてくれたっていうね、学校やとか先生に対して斜めに思ってたんだけども、
はいはい、
その褒め立つティーチャーが私たちに本当にまっすぐに向き合ってくれて、うん、あの大人に対する向き合い方が変わりましたっていうような、そんな作文だったと思うんだけども、それをあの読み上げてくれたっていう、その女の子が結婚したんよね
ってことですね。
で結婚したということで久しぶりにその恩師に電話があった、うんうん、まあ、これもまた素敵なことなんだけども、
素敵ですね。
そう、その時に先生がしてくれたありがとうという言葉がすごく心に残って、
うんうん、
でそれを今も私は生かしてるんですっていう報告の手紙っていう、もう最高やねこれ。
褒め立つ。最高ですよね。だって、うん、結婚して美容師になってお店でもありがとうっていう言葉を使ってるのは先生のおかげですっていうことですもんね、
う
ん
う
ん、
そう
影響を与えてますね。
まあこれはね教師冥利に尽きる瞬間だと思いますわ、
うん、
そしてまたね褒め立つ冥利に尽きる話だなと思うんだけど、
はい、
まるちゃんはこの話のどこが素敵やと思う？
このありがとうは魔法の言葉っていうところに共感をしました、
うん、お、共感というのは、うん、まるちゃんもそういう考え方の人？
そうですね、私は当たり前よりありがとうっていうのを心に留めていて、
うんうんうん、
でありがとうっていう言葉を自分から意識して発するように訓練してって、うんうん、今そのおかげでなんか周りがいい状況になってきてますので、
うん、
ありがとうって言葉を言い出したのが良かったことです。
その、
はい、
今の言葉の中でちょっと僕がピピッときたのは、
はい、
当たり前よりありがとうっていうのはどういう意味？
なんでしょうかね、こう本当に些細なことで言うと、
うん、
スーパーでレジを打ってくれる、うん、スーパーの店員さんがこう、ね、レジをピッピピピしてくれるのって、うん、もう今の時代だと特に当たり前じゃないじゃないですか。セリフレジみたいなものがあって、
うん、
自分でピッてやってお会計をするようなことも始まっている中で、うんうん、人の手で全部お会計してくれたり、
うん、
カゴにその柔らかいものを下にしないで上に気を使ってくれるとか、
うん、
いろんな気遣いをスーパーのレジの方ってしてくれてるなって、
はい、
今私は気づきやすくなったんですけど、
うん、
もう一昔前だとレジ打ってくれるのは当たり前だと思ってたんです、うん、お店に買い物行ったらレジしてくれるのは当たり前、
うん、
柔らかいものを上にしてくれるのは当たり前ってなんかそういうものだと思ってたんですけど、
うん、
自分がレジ打ちのバイトした時にそれがいかに難しいかっていうのをよく考えたら分かってたんですよね、
うんう
ん、だから上手にこうカゴに詰めていってくれるスーパーのレジ打ちの人見ると、
うん、
いやこれって当たり前じゃないよなっていうことが一周回って気がついたわけですよ、
うんうんうん、
なのですごい綺麗にこう積み上げてくれてありがとうございますとか、うん、あなたにやってもらうとすごい袋詰めしやすくて助かってるんですよとか、ありがとうございますって言うように意識し始めたんですよね、
うんうん、
はい、だからこういう些細なことでも当たり前じゃないことが世の中溢れてて、
うん、
今まで私は気づかずに当たり前だと思ってたけど、
うん、
よく見たら当たり前よりありがとうだなと、うん、大人になってからここ 2,3 年の話ですね、気づき始めましたということです。
すごいね、すごい成長やね。
いや
それ表現違うんやけど、褒め出すの奥義でもあるんよ。
え？
奥義って青く奥義じゃないよ、一番奥にあるね、最も奥深い学び、
はい、
うん、実は表現が違うんよ。でもありがとうの話
で
この今日褒めでしてるんちゃうかな、何回か。
丸々してくれてありがとうって褒め立つは伝えるんだよっていうことを聞いて、うん、私はそれをやるようになりました、
うんうんうん、今褒め立つが伝えてることの一つは何かというと、
はい、
ありがとうの反対語を考えようということなんですよ。それがすなわちこれなんだけどね。
あ、当たり前。
そうそうそう、ありがとうの反対は当たり前、はいはい、当たり前だと思った瞬間にそこに価値や感謝がなくなる。
はい、
ですから当たり前よりもありがとうじゃなくて僕らが言うのは、どちらかというと当たり前にこそありがとう、はいはい、当たり前にこそありがとうっていうようなで、うんうん、実は当たり前のことっていうのは目につかないから、当たり前を当たり前と思わずに探していくことが実は褒めることのとっても一番重要なポイントの一つですっていうことを最近というかお伝えしてるんですよ。4
個目、
そうなんですね、うん、あの今日久しぶりに電車に乗って打ち合わせ何件か行ってきたんですね、うん、でその時も電車が1分たがわぬ来ること、うん、時間通りに来ることって、
うん、
当たり前じゃなくてこれすごいことだよなって思ったら、あの、うん、なんか自分が幸せになるんですよ。
うんうんうん、
ありがとう、本当駅の人たちとか電車の人たちとか本当ありがとうって思うと、うん、自分も心地がいいし、
うん、
それをこう言葉に最近意識してし始めたら相手も喜んでくれるっていうことが増えました。
当たり前のことって失うか失うかもという経験をしないとなかなかその価値に気づかない。
深い。
だからそれを失う前にその価値に気づいて伝えること、これはね、あの人としての成長じゃないかなと思うんだけども。
なるほど、
まあ、その域にまるちゃんは到達してるということやね。すごいね。
おかげさまでございますよ本当にこの番組のおかげさまでございますよ。
おうおう、すごいね。
丸々してくれてありがとうって、褒め立つはそういう風にね見つけるんだよって前に番組で聞いて、
うん、
私もやってみようと思ったら、
素晴らしい、
それが当たり前のことが多かったんですよね、
うんうんうん、
で結果私は当たり前よりありがとうってたどり着いたんですけど、
うんうん、
最初はこの番組がきっかけなので感謝してます。
だからその当たり前に気づけるかどうかっていうことが実はすごい、なんていうかな、人としての成長なんですよね、
うんうんうん、
ついつい当たり前だと思ってしまうからね、全てのことに関して、ね、
ということは、うん、この褒め立つティーチャーさんは教え子の彼女たちに、
うん、
その当たり前っていうのは当たり前じゃなくって、うん、ありがとうは魔法の言葉だよって、
うん、そう、ね、その後に続く言葉も素敵よね。ありがとうは魔法の言葉、伝えれば伝えるほど人生が豊かになる。だから当たり前に気づいて伝えるということは、そのたくさんの価値に気づいていく、当たり前だと思ってたものの価値に気づいて、それを届けてプレゼントできる人になるから、自分も周りも豊かになるっていうね。だから物質的な豊かじゃなくて精神的な豊かさに包まれながら生きる生き方ができるっていう、そういう方法を教えてくれてありがとうっていうことをこの褒め立つ T 社に伝えてるっていうね、このすごいよね。
なんか今オープニングとつながりましたね、うん、物より心だっていう話をオープニングにしましたけど今ここでその仕込みですか。え、怖
そうよ。
すご
そうよ。だからまるちゃんすごくなったねって言ってるよ。
え、
うん、あの物質的な豊かさよりも精神的な豊かさに気づくようになってきたんやなっていう。
私そんなにこの番組始まった時物質的でした本当にちょっと今皆さん見えないですけどね、ディレクターさんがすごくうなずいて首もげるんじゃないかっていうぐらい、うん、うんうんってやってますよ。
もうお金の安定がなかったら私の心の安定はないよぐらいの勢いだからね
本当に、
うん、うん、
恐ろしいやつだな。
うんうん、まあそれをまたね隠してるからこそ匂ってきて余計にプンプンしてたのがまた面白かったけどね。
ああ、恐れ入ります、はい、本当に捨てないでくれてありがとうございます。
うんうん、4個目。
でそのありがとうに話を戻すと、これもね、はい、前言ったかもしれないけども、ありがとう、日本語のありがとうっていうのをとても素敵な言葉だって教えてもらいましてね。
はい、ありがとうが素敵な言葉。
例えば英語でありがとうはなかなか本当の意味は伝えられない。いや、ありがとうはサンキューでしょうっていうことなんだけども、本来はあること、存在の在とかありなしのありに、
はい、
難しいって書いてありがたしっていうのが元々のこれ語源で、
はい、
だからそこにあることがいかに難しいことをしてくれてるのかっていう、だからありがとうっていうのはもし英語に直すとするならば It's a miracle、 奇跡のようなことをありがとうっていうのを私たちは言霊として交換し合ってるんですよ。
素敵。
うん、だからこそこのありがとうはありがたい、本当にあることが難しいことをしてくれてありがとうということなんですよ。
素敵。
知らなかった
。すごい素敵。知らなかった、知らなかった。すごい素敵。It's a miracle。 へえ、素敵。いいですね。い
や、だから僕はこれ言ったと思うんやけども、あのメールとかの最後とかブログの最後、決め台詞があって、
はい、
あの最後感謝でいつもメールとかブログ終わるんだけど、
はいはい、
この気づきに感謝とか何々このお出会いに感謝で It's a miracle って書くんだけど、
あ、なんだそれ。
キーボードでアリミラと打つと、はい、ありがとう本当の意味はいつはミラクルって長文がパンとはまるようにあの変換登録してあるね。
アメブロとかに書いてますっけ、なんかいつも締め言葉それだった気がします。
そうそうそう、
あ、そうなんだ、
うん、これも多分喋ってると思うけどね。
本当に、うん、ちょっとリスナーさん何まで話してたかまた、
いや分かんない、それは思い出ない、それは何もない、
ちょっと掘り起こしてみてもらっていいですか、
うん、いや今言ってるから大丈夫、今言ってるから大丈夫で、あとねもう一つ、これも褒め立つの講義の中でよく言ってるんだけど、
はい、
自分の感謝力を高める、感謝力を高める小さな習慣化っていうのがあって、
はい、
それは何かというと、日常の中ですいませんごめんなさいをありがとうありがとうございますっても言っていいことは全部置き換えていく。
大切ですね、
うん、だからエレベーター待っててもらった時とか、あの、うんうん、すいませんという会にありがとうとかね、
はいはいはい、
うん、手伝ってもらってすいませんという会にありがとうっていう、で、すいませんってちょっとね、あの情けない顔になるので、
はい、
相手は情けない顔をね、あの見たいわけじゃないので、ありがとうは笑顔だから、笑顔は笑顔を引き出すから、だからすいませんごめんなさいありがとうに置き換える運動、習慣化するだけでも感謝力っていうのは広がるよね。
素晴らしい。ちなみに西村さんって、うん、昔っていうか、そのもともと人にありがとうって言えてたタイプですか？
あ、言えてたね、多分。
あ、素晴らしいです。私全然言えなかったですよ。
あ、そう、なんで？
もうあの、だから ありがとうって思わなかったんで。
うん、どういうこと？
なんだろう、本当、
いや、今もっとないかみたいな、もっとくれみたいな。
人としてどうかと今考えたら思うんですけれども、だからスーパーのレジ打ちの方に対してもありがとうって思ったことなかったですし、うんうん、電車が1分、ね、あの遅れず来ることに対してありがとうなんて思ったことない、むしろさ。うん、なんか1本遅れてんじゃんって。
それはね、電車に関しては多くの人はそうだと思うわ。
いやー、なんかそういう、うん、そういうあの些細なことから、結局、うん、些細なことに対してそういうマインドで生きてると、うん、身近な人に対しても、うん、要は親がご飯作ってくれるの当たり前って学生の時期思ってましたし、うん、なんでお弁当今日ないのって思ってましたし、
う
ん、
まあ親に対してはそう思うよね。いや、親に対して一番当たり前だと思ってしまうところあるかもしれない。そうそう
そう、親は家事をしてくれて当たり前って思ってたんで、うんうん、お手洗いの掃除してくれるのだって親なんだからぐらいのことを思っちゃってたんですよね、はい、学生時代って、うんうん、今考えたらね、
人として成長したよね、人間になってきたよね、本当に
お母さんにありがとうありがとう言いまくってます今。
もう本当にね、人間になったなと最近本当に思うのは、
はい、
ちょっとこれ深掘りせえへんけども、まるちゃんがあの SNS、 Facebook かな、中で書いて、
うん、
ふと見かけた光景でね、
はい、
あのお母さんがちっちゃい子供抱いてて、そのちっちゃい子供の履いてた靴があの落ちちゃって、
はいはい、
気づかずに行こうとしてたやつを何秒か迷ってそれを拾い上げて落ちてますよって言ったっていう、はい、これ以前の私だったら言わなかったって、いや普通言うやろと思って、それ思いっきりツッコミ入れてたんやけど、
うん
うん、普通は拾えますよ、
普通は拾って、でそれでね、うん、こう落ちましたよって言えるんだろうけど、う私は言えなかったし拾えなかったんですよね。
そうだから僕はありがとう言うのも言える人だったけども、うん、ありがとう言ってもらうのを集めるのも好きな人だったんですよ、は
い、あーそうなんです
ね。だからもうそんな前で困ってる人がいたら、もうありがとうをこう届ける大チャンスやからね。
はい、
うん、それが行き過ぎて女装した男性事件に発展するわけやねんけども
ありましたね。
あれ、このお正月息子が帰ってきて、はい、いやパパ大変やったなー言ってくれて、
はいはい、
でもあの事件のおかげで、はい、あのサントリーのとっても素敵なコマーシャルのあの映像を見てめっちゃ泣いたわというか感動したわっていうね、はい、あの親子の会話につながったので、
はい、
全てには価値があるなって、意味があるなと思ったんですけど、
繋がってるんですね。
素晴らしい。
4歩目、
でね、話を戻してこのありがとうの話で、
はい、
僕がもう一個素敵だなと思ったところがあるんですよ。
どこですか？
それはね、何かというと、この彼女さんっていうか、その元生徒さんがね、あの美容室で、
うん、
お店の誰よりもお客様にありがとうを伝えようとしてるんですよって、これがね素敵だと思うんですよ。
おうおうおう、
ね、何かというと、美容師さんってホスピタリティの高い人たちが多いので、
はい、
お客さんからのありがとうを集めるようなことをしてるのかなと思ったんよ。
お客さんからのありがとう
を、お客さんにありがとうって言ってもらうようなことを自分はしてます、心がけてますじゃなくて、
うん、
働いててね、美容師さんがお客様にありがとうを言う機会っていうのをよっぽど自分が意識して使わないと作れないと思うよ、はい、これすごい感謝力のトレーニングだと思う。
そっか、髪を洗ってあげたりしてありがとうって言わないですもんね。 洗ってあげてる側が言わないですもんね。
そうだからちょっとだけ頭上げていただいていいですか、ありがとうございますというような一つ一つのアクションに対して感謝を伝えていったりとか、
はい、
だからよっぽど感謝の気持ちをこっちから持っていかないと、サービスする側やから、はい、ありがとうと言ってもらうことが多い側なんだけ ど、うん、
なるほど、
サービスする側がありがとうを伝えようというサービスの仕方ってこれめちゃめちゃホスピタリティ高いなと思って、
素敵な大人になりましたね。
一周回ってすごいところに行ってますよこれ。おう、
何、2年間教師に反発し続けた彼女たちっておっしゃってるってことは、うん、おそらく褒め立つティーチャーさんと2年間反発ドンパチいろいろあったんでしょうね。
そうだからこの放送の中ではね紹介できなかった部分だけど、2年間教師に反発し続けた子たちだったんですよね。
ああ、それを言ってたんですね実際に2016年の時に。
そう、うん、それがもう今やねこう感謝のあふれる、あ、そしてねもう一回この冒頭で僕がなぜこれがすごいって言ってずっとエンディングまで持っていこうと思って抱えてたのがあるんだけど、
は
い、これがまさに教師としての、
はい、
なんていうかな、教師妙理に尽きる、
うん、
褒め立つ妙理に尽きるって何かっていうと、
はい、
褒める達人って生き方、そして先生方っていうのは種をまく生き方なんですよ。
褒めるだけが褒め立つじゃない、今日も褒め立つ。
種をまく、
西村さんがよく言ってますね、今日も種をまいてきましたって。
そうで目の前の人にこの言葉っていう、あるいは心を込めた感謝を伝えるっていう種をまくんですよ、
はい、
でその種をまくの幕は草冠に時間の字って書く、そういう幕なんですよね。
はいはい、
でだからその褒め立つの種っていうのはすぐに結果が出ないんです、はい、時間がかかるんですよ。まかれたすぐ目の前で芽が出たり花が咲かないんだけど、やがてどこかで花が咲くんですよ、
はい、
でその花がここに8年かかってですよ、2016年からやから8年かかって咲いた花と果実がここに届けられたっていうね。
種をまくって草冠に時間の時、
うん、
時っていう、
そうなんですよ、時間がかかるんですよ。最初時間がかかるんだけども、で巻いた種をじっと見てると退屈するので、
はい、
巻いたことを忘れるぐらい次の種次の種次の種を巻き続けるんですよ。するとふとした瞬間に芽が出てたり花が咲いたり、私はあなたに巻いてもらった種なんですよって言って花が、あるいは果実が挨拶に来てくれる。でまさにこれを褒め立つティーチャーは、
はい、
届けてもらった花束を私たちのところにも届けてくれたってことなんですよ、
はい、素敵。
うん、だから種をまく生き方は、まき始めは時間がかかるんだけども、
はい、
時間を味方にできる生き方なんですよ、
うんうん、
時間が経てば経つほどまいた種がやがて花と種、果実となって、またそれが次の種となって広がっていくっていうね、うん、それをまさにあの届けていただいたもう最高の報告ですね。
褒め立つティーチャーさん、私は今でも褒め立つを追求してますという言葉で締めくくってくださっているので、うん、その意味価値理解されてるってことですよね、
うん、そうだから褒め立つティーチャーは褒め立つティーチャーの手の届く範囲で種をまき続けてくれてるんですよ、
はい、
目の前の土にね。
で西村さんも西村さんの手の届く範囲で一生懸命種をまき続けていると。
そうだからこの今日褒めっていうコンテンツもまた種の一つでね、
はい、
だからこの今日褒めにまかれた種がまるちゃんの中でも育ってね、物質文明から精神生命に来たからね、精神生命という花が咲いてるから美しいんよ。よかったね。
もうすごい頭の上お花畑ですよ。
ほんまやわ。ほんまやわ。そう。
おかげでハッピーに過ごしてますから。
ね、お花畑の周りには何が集まるかって蝶々が集まるからね。
うんうんうん、
うん。うん。肉魚をほっとくと腐るから、腐るとハエが集まるからね。
うん、なるほど、うん。
お花の生き方は素晴らしいんですよ。
そうですね、
時間が経てば経つほど素敵なものが集まってきますから。
おかげさまでございます、本当に。ぜひあのリスナーの皆さんの中でも、うん、まいた種が芽を出したよとか、うん、花になったよとかありましたら、ぜひまた番組に褒め立つ T シャツさんのように報告してもらえたら嬉しいですね。
ぜひぜひ、うん、またねプレゼント差し上げますので、まあ、じゃあその手紙をくれたら、はい、特製ステッカーがいただけますので、はい、それの応募方法をお願いしていいですか。
はい、褒める達人協会ホームページの右上左上、
うんうん、
どこかにある
どこかにある
何でしたっけ、久しぶりにこれご案内しますね、調べてみよう。
褒め立つ協会のホームページのですね、
はいはい、今皆さん見ますよ、リアルタイムに見ますよ、はい、右上にございます。
もうほんまぶつぶ
っけ、お問い合わせフォームはこちらですか。
あ、問い合わせフォーム一番下、はい、一番下のお問い合わせフォーム
はこちらというところを押していただきますと、はい、あのお名前ですとかいろいろ入れるんで、それがあるんですが、ぜひお問い合わせの内容のところに、はい、今日褒めへのお便りとか、はい、今日褒めへのメッセージとか、そういったことを書いていただけると我々にすぐ届きますので、うん、
はいはい、で褒め立つのですね、特製ステッカー、褒め立つ検定でももらえないでっかい、あの僕がスーツケースに貼ったりしてる大きな特別サイズのステッカーと、まるちゃんと僕のサインが入ったね、はい、そういう特製のステッカーをプレゼントいたしますので、ぜひ、お気軽に、お便りをいただければと思います。
お待ちしてます。
はい、なっこも褒める、褒める達人、褒め立つこと西村孝之と、
褒め立つビギナーまるっと空気をつかむ MC の丸山久美子でした。
今日も褒め立つ、それではまた次回。